お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は産婦人科の大山拓磨先生をお迎えして、子宮頸がんについてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて先生、子宮頸がんなんですが、よく聞く、病気なんですけれども、今女性の何十代の子というか女性が増えているんでしょうか。
そうですね、もともと子宮頸がん10年20年前までは40代50代の人が多かったんですが、今20代30代の患者さんが増えてきているということで、注目というか気をつける病気と言っていいと思います。
先生、その20代30代が増えているというのはどういった背景があるんでしょうか。
まず子宮頸がんについてなんですが、女性にと20代30代40代の女性のがんで一番多いのは、乳がんなんですが、乳がんが圧倒的に多いんですが、その次に多いのが子宮頸がんと言われてて、でこの子宮頸がんの原因というのが、ウイルスによる感染で、ヒトパピローマウイルスというウイルスが、性交渉によって感染していくんですが、年々日本でこの性交渉のこの若年化、もうどんどん性交渉の経験年数が若くなってきているのに伴って、このウイルスも蔓延して、それで20代、30代での発症が増えてきていると言われてます。
そうなんですね。先生、この一番多い婦人のがんで多いのは乳がんが死亡率が一番高いということなんですが、その次に子宮頸がん、子宮がんという中に子宮頸がんとまた他にもがんは種類としてあるんですか。
そうですね、子宮頸がん、子宮がんの中に子宮頸がんと子宮体がんとあるんですが、子宮頸がんというのは子宮の入り口の方にできるがんで、子宮体がんは子宮の奥の方にできるがんで、全く異なった別のがんと考えていいもので、子宮頸がんは今言った20代30代でどんどん増えてきてるんですが、子宮体がんも増えてはきてるんですが、一般に50歳以降閉経してからできていく、おばちゃんおばちゃんがなりやすいがん、という違いがありますね。
これは原因も違うわけですね。
そうですね、子宮頸がんはウイルスが原因で、子宮体がんは、多いものは女性ホルモンが刺激して、子宮からがんが発生するというふうに言われています。
女性ホルモンが刺激した。
そうですね、
そうなんですね、それで、50歳代以降が多くなるということなんですね。今日は子宮頸がんについてなんですけれども、先ほどもウイルス感染が原因だということなんですが、そのウイルスの種類というのはたくさんあるんですか。
そうですね、このヒトパピローマウイルスというものが子宮頸がんを起こすわけなんですが、このウイルス100種類以上のタイプがあって、いわゆる手や足にできるイボもこのハッパピローマウイルスが原因となるものなんですが。
そうなんですね。
そうですね、でこの100種類のうち大体子宮に感染するものが約30種類と言われています、でその中でもいわゆるがんになりやすい、悪いタイプのウイルスというものは一番多いのが、2種類あって、で、100種類ってこう番号が1番から100何番ってついてるんですが、ちょっと専門的ですが、16型と18型のウイルスが主に子宮頸がんを発症すると言われています。
そうなんですね。先生、そうやって、例えば性交渉によってこの HPV によるウイルスによって感染して、今回もこの 特にハイリスクのものは進展が早いということなんですが、どれぐらいのスピードでがんになっていくんでしょうか。
そうですね、一般的に言われているのは感染してから、5年から10年、進行早いというわけではなくて、感染してからがんになるまでには比較的5年10年という、長い期間を経てがんになっていくと言われています。なのでこの5年10年でがんになる前の段階で、
はい、
この感染している状態やこのがんになる、がんになりかけの状態で病変が見つかった場合は治療すればほぼ 100% 完治。ただがんになってしまうとやっぱり進行するにつれて完治が難しくなって、
はい、
中には20代30代でもこの子宮頸がんが原因で命を落とす方もいらっしゃいます。
そうなんですね。ということは早めに発見して治療に入るということが大切ということですよね、
はい、
先生、
はい、
そういうことは先生感染してからがんになるまでの間に何か自覚症状というものはあるわけですか。
いや感染してがんになるまでは、
はい、
症状は全くないです。
ないんですね。
ないですね。
じゃあこれ知る手立てというのは、
これはもう子宮がん検診に行ってもらって、
はい、
でがんになる前の段階で見つけるのがもうベストだと思います。
そうなんですね、はい、いやなかなかやっぱり婦人科系の、検診というのは、
うん、
女性はいくつになってもちょっと抵抗感があるというか恥ずかしいというか、それでなかなか行けない方も行かない方も多いと思うんですけれども。
そうなんですよ。で、沖縄県は全国で見てもこの性交渉が盛んというわけが原因かは分かんないんですけど、
はい、
この HPV の感染率は高い。
うん、
ただ一方検診を受ける比率は全国でもかなり低い。
はい、
だから、
ということは先生、子宮頸がんを患う率も沖縄県は高いんでしょうか。
高いというか10年ぐらい前は高いというふうに聞いて、まあ今統計取ってみないとわからないんですが、
はい、
かつては高いと言われてたと思います。
ああ、そうなんですね。うん、いやでもこれ先生が先ほどおっしゃったようにがんになる前に気づいていれば 100% 治る。
そうですね、
ということですのでね、
はい、
これ全然自覚症状がないというんであればやっぱり検診はとても重要になってきますね。
そうですね、そうですね、がんになって、初期のがんでもなかなか自覚症状がなくてですね、
はい、
で一番最初に現れてくる症状は不正出血、生理以外の出血や、
うん、
性交渉が、刺激で出血、不正出血が。
はい、
で、出血が原因、初期の症状として出てくるんですけど、
うん、
ただ症状が出てきた時にはもうかなり立派ながんになっていることが多くて、
うん、
で、さっきも言いましたが、もうがんになってしまうと、もちろん初期だと、しっかり治療すれば、完治を目指せるものでもあるんですが、
はい、
ある程度進行してくるとしっかり治療しても完治を望めない。
うん、
人によってはもう末期になるまで病院に来ない人もいるので、もう来た時にはもうこれ治療できないですよっていう人の中には、
いらっしゃるんですね。まあ、
そうですね。
でもこの感染してからがんになるまでに大体10年ぐらいのこの期間がある中で、すぐ気づければいいわけですもんね。
そうですね。
その10年の間に。先生じゃあこの検診って何年ぐらいの頻度で行けばいいんでしょうか、ね、
これはもう政府がこうなんていうか勧告を出しててですね、
はい、
厚生労働省が今はもう子宮頸がこう20代30代で増えてきている
のを
現状を見てですね、はい、今政府としてはもう20歳からは子宮がん検診1年に1回あるいは1年から2年に1回は受けなさいというふうに勧告が出てます。ただやっぱり沖縄だけじゃないんですけどやっぱり20代30代で、
はい、
産婦人科やっぱ抵抗があると思うんで、
うん、
まあ、全国でもこの検診の受診率が低いのはまあ問題になってて、
うん、
なので、まあ、こういう、まあ、ラジオなりで。
そうですね、その必要性を広報していくのは、していかないといけないというところでしょうね、
はい、
先生ね。
そうですね、はい。
はい、じゃあこうやってまあ検診で見つかるということなんですが、検診というのはどんな方法がございますか？
あ、これはですね、
はい、
まあ、産婦人科行くと、まず内診といって、
うん、
そうですね、子宮の入り口から細胞を取って、
はい、
まあ、その細胞が正常な細胞なのか、がん、まあ、がん細胞だったらもうがんって診断できるんですが、
はい、
あるいはがんになりかけの細胞というのも、こう細胞を見ることで、診断できるんですね。
うん、
で、まあ、検査についてですけど、この細胞の検査自体はもう1分以内でできる検査です。
うん、
まあ、結果が出るのは1週間ぐらいかかるんですが、
はい、
で、決して痛い検査ではないので、
うん、
まあ、恥ずかしいのは恥ずかしいとは思うんですが、
確かにそうですね。
身を守る検査なので、
そうですよね。
ぜひ受けていただきたいと思ってます。
うん、はい。じゃあ、検診。まあ、検診で、まあ、がん、子宮頸がん。がんが見つからなければいいわけですし、
うん、
その HPV に感染してなければいいわけなんですが、
うん、
まあ、それでまず検診で、まあ、見つかったとしますね、先生。
はい、
で、初期の、まあ、感染でまだがんにはなってない状況の時の治療法というのはどういったものなんですか？
まあ、これちょっと専門的な話なんですが、
はい、
子宮頸がんになる前の段階を異形成っていう段階があって、まあ、簡単に言ってもがんになりかけの状態です。異形成って。
はい、
で、この異形成の中にも、うん、程度の軽い軽度異形成と、
うん、
あと中度異形成と、あと高度異形成とあって、
うん、
で、軽度異形成の場合は自然に正常に戻る場合もあるんですが、
あ、そうなんですね。ありますね。うん、
だいたい 50% の人は取っても自然に正常に戻るって言われてます。
うん、これは自己治癒力というか、
そうですね、自己免疫で、
はい、
ウイルス、さっき言った感染、ウイルスも自分の免疫で排除されて、
うん、
それで正常に戻るっていうものが約 50% なんですが、
はい、
逆に高度の異形成になってくると、
はい、
自然に正常に戻るっていうことはなかなかないと言われてて、
はい、
で、高度の異形成になると大体、まあ、3年から5年で大体20% から 30% ぐらいの人ががんになっていくと言われてます。
うんうん、
で、軽度異形成、中等度異形成の場合は、今すぐ、まあ、自然に正常に戻る可能性も高いので、
うん、
すぐには治療せず、定期的に病院に通ってもらって、
はい、
経過観察というふうに、
あ、そうなんですね。
対応していきます。
はい、
あと、高度異形成の場合は、さっき言いましたが、正常に、自然に正常に戻るという可能性は低くて、
うん、
逆にがんになる可能性が高くなってくるので、
うん、
もう治療の対象となってきます。
うん、
で、治療というのは、子宮の入り口を、まあ、2センチほど部分切除して、
はい、
やる手術なんですが、
はい、
ですね、例えば、もう癌になってしまうと、
はい、
初期の癌だともう子宮を摘出しないといけなくなってくる。まあ、子宮摘出が必要になってくるんですが、
初期ですか？
初期の癌だと。
ああ、そうなんですね。
もう癌になってくると、もう、はい、やっぱり
摘出なんですね、
はい。
その部分だけではなくて。
部分だけではないです。で、20代、30代で、
はい、
まあ、今日本で、初産年齢、初めて子供を産む年齢も30歳越してきてるんですが、
うん、
あと、まあ、これも、実際にあるんですが、20代で、パートナーもいて、結婚も考えてる時に、癌が見つかって、
は
い、で、まあ、ある程度進行してて、
うん、
もう子宮摘出をしないといけないっていう患者さんもいます。
これは、かなり厳しい。
厳しいですね。そうです
ね。
で、そういう人が増えてきてるから問題になってきてて。
はい、うん、そうなんですね。
うん、ですね。
いや、先生、じゃあ初期でそういう形で、まあ、子宮を、まあ、取るということなんですけれども、
うん、
これも中期、例えばもう末期という形になると。
はい。もう、癌になってても、
はい、
まあ、癌ってまあ悪性の病気なので、うん、死ぬ病気なので、
はい、
子宮を摘出してでも、まあ、20代で子宮を取っても、将来子供を産めない体になっても、それで癌が治れば、 その人はまだ生きていけるんです。
はい。
だけど、ある程度、癌になってそれが進行してくると、はい、ある程度以上進行してくると、もう手術では取れないことになってくるんです。
うん、
で、手術で摘出したとしても、進行してたらまた再発してくる可能性が高くて。
うん、
で、これもちょっと専門的な話なんですが、まあ、子宮頸がんだけじゃなくて、まあ、胃がん、大腸がんもそうなんですが、がんが再発してしまうと、なかなか、まあ、再発の形にもよるんですが、
はい、
再発してからそこから完治まで持っていくっていうのは一般的にはなかなか難しくて。なので、やっぱり初期、まあ、理想はもうがんになる前で見つけて治療するっていうのがもうベスト。で、まあ、もちろんがんでなってしまって、で、僕らのところに来て、まあ、もちろん医者は最善尽くすんですが、
はい、
やっぱり進行すればするほど、こう治る確率というのは低くなってきますね。
先生、じゃあその手術以外の方法での治療っていうのはないんですか？
いや、もう手術できないぐらい広がってる、広がってると、一般的にはもう放射線治療と、
うん、
あと、抗がん剤。
ああ
ですね。それを使って治療していくことになります。これも専門的なんですが、子宮頸がんってもう1期から4期まであって、
はい、
ステージがあって。
うん、
で、まあ、簡単に言って1期はまあ比較的初期。で、4期って言ったらもう末期って考えてもらっていいんですが、
うん、
放射線治療も結構がん、子宮頸がんよく効く。
あ、そうなんです
ね。うん、なので、まあ、3期でも、まあ、4期でも、
うん、
放射線と抗がん剤で、頑張って、
うん、
まあ、全員がそれで完治するわけじゃないんですけど、
はい、
完治を目指せる場合もあります。うん、だから、まあ、進行してても全く諦め、もうダメだってわけでは
ないですね。いやでも先生、先ほどね、まあ、パートナーがいて、これから結婚を考えているというと、矢先に、子宮頸がんを、発見されて、まあ、子宮を摘出という、例もある、これが多くなってきたので、今、検診を早めにというところで、
そうですね。
ね、国も挙げているというところなんですが、
はい、
先生、ここはまだって言ったら、それでも大変なきつい状況ですけれども、例えばもう、おめでたされて、
はい、
その時に分かるっていうこともないですか？
ありますね。これも、そうですね。10年ぐらい前までは、
はい、
妊娠してても、はい、もう進行したがんだったら、
はい、
手術しないともう死んじゃうので、
はい、
だからもう子供は諦めてもらって、
はい、
子宮を摘出してました。だけど、まあ、沖縄で初めて手術されたのは2008なんですけど、この子宮の入り口だけを摘出するっていう手術が、
はい、
まあ、開発というか、
はい、
できてきて。
で、すごいですね。
沖縄で初めてやられたのは2008年、ちょうど10年前ですね。
うん、
で、まあ、この10年間で確かに、妊娠中にがんが見つかるっていう人も、それなりの数いて。で、まあ、10年以上前まではもうそういう人でももう子供諦めてもらって子宮取ったり、あるいは放射線治療したりしてたんですが、
はい、
今は手術できる人は、こう、子宮の入り口だけを摘出して、で、赤ちゃんはまだ子宮に残したままで、
はい、
で、出産したっていう例もありますね。
まあ、そういう場合は帝王切開を。
あ、帝王切開ですね。はい。
そうなんですね。
うん、
いや、でも本当にそうなってくるとね、本当にどっちかを選ばないといけなかった時代があったっていうのは、
そうなん
です。すごくこう、私も出産しておりますのでもうとてもじゃないけれども辛かったんではないだろうかと思うんですけれども。
いや、そうですね。
ですよね。うん、いやでも本当にそういうこともあり得るので、
うん、
本当に最初の段階で見つけることがとても大切で、
そうですね、
自覚症状がまずないわけなので、
うん、
それはもう検診に頼るしか本当にないわけなんですね、先生ね。
そうですね。まあ、僕、医者になって12年目なんですが、
うん、
確かに僕が医者になった頃と、この12年経った今と、確かに20代、30代で癌になっ る、がんって診断される、この子宮頸がんになる人、僕から見てても明らかに増えてきてるなっていう実感があってですね。うん、で、まあ、まあ、医学も進歩しているので、10年前できなかった手術が今は、こう、子宮、
そうですね。
そうそう、妊娠したままでも子宮の入り口だけ摘出とかいう手術も開発はされてきてるんですが、
うん、
まあ、やっぱり理想は早めに、がんになる前に見つけて、治療するっていうのが一番理想だと思います。
ね、うん、先生、この検診にはいろんな助成金制度とかもありますか？
あ、そうですね。検診し、まあ、ちょっと僕詳しくないんですが、市町村単位でこの助成金を出してたと思うんですが、
はい、
そうですね。ほとんどの20歳以上だと普通はもう無料で受けられるはずなので、
はい、
市町村からおそらくハガキなどで案内が来るはずなので、
うん、はい、
ぜひ確認して受けていただきたいと思います。
そうですね。うん、はい、本日は子宮頸がんについて産婦人科の大山拓磨先生にお話を伺いました。いや、本当に命も落とすこともあるし、さらに女性といえばこの出産ね、そこにもこう関わってくるという大きな病気ですので、
はい、
まず感染した状態で、まあ、感染しないことがもちろん大切なんですが、
はい、
普通にありふれて100種類もあるわけですもんね。
そうですね。
まあ、その中で、まあ、がんになるのは30種類ぐらいだということだったんですが、
はい、
うん、
そうですね。ちょっと検診とはちょっと外れるんですが、
はい、
何年か前ニュースでもやってたんですが、このパピローマウイルスを感染、そもそも感染しなければおっしゃる通りがんにはならないんですよ。
うん、
なので感染を予防するためにワクチンが開発されて、
はい、
で海外では2006年からワクチンが始まって、
うん、
でもう10年ちょっと経つんですけど、
はい、
海外ではこの10年で確かにこのワクチン大体10歳から20歳ぐらいの若い女性に、
うん、
要は性交渉を経験する前にワクチン、
うん、
だから理論上は性交渉を経験してもワクチン打って免疫があれば感染しない、
はい、
で海外では確かにワクチンの効果が最近報告されてて、ワクチン打ってる人はやっぱりがんになってないよっていうのが海外から報告されてるんですが、
はい、
で日本でもワクチンが2010年に発売されて、
はい、
でそれから2013年までは比較的ワクチン打ってる人も多かったんですね、うん、ただまあ、記憶に残っている方も多いと思うんですけど、2013年にこのワクチンの副作用の問題があって、
ありましたね。
ニュースでいろいろ言われたんですけど、
はい、
失神したり、こう意識失ったり、それ痙攣したりとか、
はい。
で、こういう報道があって、この厚生労働省の方が、このワクチン、そもそも厚生労働省はこう、ワクチン効くはずだから積極的に受けなさい、進めてたんですが、うん、この副作用の報道があったせいで、2013年に、今度は厚生労働省は一転して、
うん、
ちょっと積極的に打つのは待ってくださいっていうふうになってるんです。うん、
はい、
ただ、今、ここ何年かで海外からこのワクチンの有効性が報告されてきて、
はい、
で、うん、理論的にはやっぱりワクチンを受けてたら、がんになる、まあ、がんの、まあ、感染しないから、まあ、がんも減ってくるはずなんですけど、
うんうん、
この日本では2013年以降はあんまりワクチン受けてる人いないと思うんです。で、ちょっと細かい話なんですけど、
はい、
2010年から2013年の間で、中学生、高校生ぐらいでワクチン打った人は、うん、もしかしたら今後10年経ったら、もしかしたらその世代だけ、
うん、
受けた人だけ、怪我にならない。
うん、
だけど、2013年以降、中学生、高校生打った人はやっぱり、うん、こう発症が高いっていう、
うん、
こういう
可能性はあるという、
そうそうそう、これから10年ぐらい経って、
うん、
もしかしたらそうなってくる可能性もあるんじゃないかっていうふうに言われてます。で、日本産婦人科学会って言って、まあ、いわゆるその産婦人科医の集まり団体があるんですけど、
はい、
やっぱり産婦人科医としてはやっぱりこのワクチンは有効なものなので、
うん、
まあ、副作用、まあ、副作用も副作用に関しても、これ研究、安全性を確認されてて、
はい、
報道されるほどの大きな副作用はないんじゃないかっていうのは最近分かってきてて、うん、で、なので、日本産婦人科学会としては、国に働き、政府に働きかけて、早く、もう積極的に、こう、予防接種するのを再開してほしいっていうふうに動いてるそうです。うん、
そうなんですね、はい、わかりました。本日は琉球大学医学部附属病院の産婦人科の大山琢磨先生をお迎えして子宮頸がんについてお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ヒノアンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で、info@gcfm818.com、ファックス番号は、098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。